ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風。私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望などをもとに、リスナーの皆さんとともに番組をお送りいたします。今週は府中市内の新型コロナウイルス感染爆発の状況を踏まえ、自宅療養の在り方とその行政支援策についてお話しします。新型コロナウイルスのデルタ変異株による感染爆発が始まっています。東京は連日3000人から4000人を超える感染者数が発生し、府中市内でも7月1日以降282人の感染者が発生し、その中でも20代から30代の感染者数が143人、全体の 50% を占めるに至っています。原因として、成年現役世代にワクチン接種が進んでいないことなどが、こうした感染爆発につながっているのではないかと考えられています。7月31日付朝日新聞、千葉県の病院の状況で、病院のキャパを超え悲鳴との見出しで、また神奈川県も搬送調整が困難になり、医療崩壊寸前まで追い込まれていると、黒岩県知事のコメントも紹介しています。7月29日付東京新聞朝刊一面に、立川市の立川総合病院の状況が掲載をされ、満床間近、綱渡りの現場との見出しで伝えています。同病院の副院長という方は、東京オリンピックの選手村について、共同部屋やトイレを利用する時点で感染症対策としてはなっていないと批判し、医療従事者の基準から見ると大会関係者の感染が非常に多い、政府の言う安心安全は疑問だと語り、東京の感染状況はオリンピック大会の関係者が感染し、選手村の中にウイルスが持ち込まれるなど、バブルの外から中に持ち込まれている可能性があると指摘し、看護師の確保も困難で、医療体制が病床とともに綱渡りの現場であると語っています。このように成年層への新型コロナ感染者が広がることで、患者の入院期間が長引き、病床の逼迫に拍車がかかる事態となる中、緊急かつ急性期の医療を必要とされる患者さんを受け入れる病床が空かなくなり、自宅療養中のコロナ感染者の方が亡くなるというケースも散見されています。私は6月の府中市議会一般質問において、新型コロナ感染者の療養と回復、病床逼迫を防ぐために地域医療を支える自宅療養システムの構築について質疑をしました。この質疑の中で、隣の調布市ではコロナ感染者の自宅療養の在り方について、行政と医師会が支援していく動きを取り上げました。調布市の医師会では、市内の在宅医を交代で往診する体制を作り、自宅療養者を支援する仕組みをスタートさせ、入院できない感染者を在宅で往診する取り組みをスタートしています。入院を待つ患者、自宅で最後まで過ごしたいという患者を想定し、7人の医師がとりあえず登録し、週1度ずつ担当が変わり、保健所から連絡があれば24時間で往診の対応をするとして、この往診に応じた件数ごとに調布市は定額の報酬を予算の中から支払っていくと、こういうことだそうです。朝日新聞の記事で、日本在宅ケアライアンスの理事長という方は、自宅にいながら医療を受けられることが患者の安心につながる、軽症の新型コロナ患者を診療所の医師らが見ることができれば、病院のベッドが空いて症状が悪化した患者さんが入院しやすくなるとして、電話やオンライン診療だけの協力もできる、訪問が必要な際は在宅医に頼むなど、地域内で連携深め、急変を察知する仕組み作りが大切だ。 地域の実情に合った方法で体制を整えてほしいとコメントしています。府中市も、この調布市のような自宅療養のあり方についてぜひ検討するべきだ、私は市議会で要望をいたしました。東京オリンピックの開催により都内の人流が勢いを増し、政府は飲食店もお酒を提供して営業しているお店が数千店舗あるという見解を出すなど甘い見通しは崩れています。今週は府中市内のコロナ感染爆発の状況を踏まえ、自宅療養のあり方、行政支援策についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などお知らせするため毎日ブログを更新しています。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。